シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ技師部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はさよならはスローボールでについて話します。
はい。
この映画は10月17日公開の、アメリカフランス合作で98分ですね。
うん。
現代がイーファス、まあこれは野球の超スローボールのことを意味していますね。
うん、はい。
だからスローさよならはっていうのをつけた。
そういうことですね。はい。
ですね。
うん。
で、監督がカーソン・ランドで、
うん。
脚本がマイケル・パスタ、ネイト・フィッシャーと、あと監督がカーソン・ランドの3人ですね。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、取り壊しの決まった野球場で、地元の草野球チームが、最後の試合に臨む姿を、オフビートな笑いとノスタルジックな映像で描く、中年男たちの青春ドラマ、ということですね。うん。まあ、1990年代の、を舞台にしてるんですよね。
はいはいはい。
で、この映画は2024年第77回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に選出されています。
はい。
では、おとけいさんからお願いします。
はい。これはとても良かったですね。
おお。
はい。まあ、この作品の設定としては、
はい。
おそらく日曜日だと思うんですけど、この人たちがね、野球してるのは。
そうですね。
うん。で、僕もこれ日曜日に見たんですけど、
はい。
まず、すごい贅沢な日曜日の過ごし方だなっていうふうに思ったんですよね。
うん。
このおじさんたちもそうだし、
うん。
この映画を見られた自分もなんか豊かな休日を過ごせたなって、そういう気分になれましたね。
うん。
うん。まあ、なんか、そういう意味でなんだろうな。あんまりそういう、なんかいい映画見たなって、まあ、いい日曜日を過ごしたなって思うことってそんなにないんですけど、
うん、
これはなんかそういう気分にさせてくれるものがありましたね。
うん、
あとは、まあ、これ、この監督とか、それから、うん、まあ、この監督が、制作とか、撮影に入っている他の作品、クリスマスの作品ね、この間ちょっと紹介しましたけど、
はい。
まあ、その、まあ、特集上映みたいのでも、まあ、他にいろんな作品があってっていうところですけど、
うん、
まあ、他のはまだ見てないんでね、わかりませんけど、まずその、はい、この作品に関して言えば、普通の映画とはちょっと違うなってとこがあって、
うん、
一番大きいのはやっぱり話があんまり展開しないっていうのがすごいなって思ったんですよね。
うん。
うん。普通だったら、なんか、まずこの設定として、この野球場はもう中学校がここに建てられるんで、
うん。
だから今日でこの、野球できるのもここ使えるのも最後だよっていう設定なんですけど、
はい。
で、その中学校の建設に関しては賛成の人もいれば反対の人もいるんですよね。
うん。
で、その賛成するっていうか、まあそれを建設を推進してた人が、まあ反対してた人から結構、なんか文句言われたりとかね、試合中にもあるんですけど。
はい。
じゃあその人たちのなんかこう、やりとりというかその、喧嘩してる感じがなんか決着つくかっていうと、
うん、
最後まで見ても別にそういうわけではないんですよね。
うん。
なんか折り合いをつけるとか仲直りするとかそういう話でも全然ないと。
うん。
あと、なんならタイトルになっている現代のイーファスですよね。
うん。
まあ、超スローボールですけど、
はい。
これも、タイトルになってるぐらいなんで、どこで投げられるのかなと。
うん。
どこでどのようにそれを投げてこう、なんか、例えば試合に決着をつけるとかね、そういう大事なとこで投げられるのかなとか思ってたら、
はい。
別にそうでもなくて、
うん。
特に印象に残らない感じで投げられて終わりっていう感じ。う
ん、まあそもそも勝敗がどっちかどうかどうでもいいですもんね。
そうそうそう。あとは、まあ本当一番がやっぱりラストですけど、
うん、
ラストも別に何にもなく終わるんですよね。
うん、
もう試合終わりました。ああ、じゃあみんな帰ろうっつって、普通に帰って終わり、みたいな、
うん。
普通の映画だったら、やっぱりラストに向けてなんか盛り上がるんじゃないですか。
うん、
ね、野球の試合だったらなんか最後どうやって決着つくのか、同点でどっちが点取って勝つのか、みたいなのが普通の野球の映画だと思うんですけど、
はい、
別にそういう展開とかなくて、一応勝敗はつくんですけど、
うんうん。
盛り上がりも別になく終わるっていうところが、すごい脚本だなっていうふうに思いましたね。うん。あとはもう、なんだろう、もうクスッと笑えるっていうか、まあそういうシーンがいくつもある という感じですかね。
うん。
まあ、このおじさんたちのやりとり、それから、取り巻きのそのスコアブックをつけてるおじさんと、
うん。
あとはなんか、一応見に来てるけど、途中で帰っちゃう、あの、おじいさんとかね。
うん。
まあ、この人たちのやりとりとか、まあ、外野の、その、ヤジ飛ばしてくる若者とかね。
はい。
なんか、そういう人たちのやりとりが、まあ、いちいちちょっと笑えるみたいなね。
うん。
感じとかが、すごい良かったですね。まあ、のんびりしたというか、ほのぼのとしたというか。
うん。
うん。っていう感じの映画でしたかね。
うん。
あとは、そうですね。まあ、そんな何も展開がないっていう感じなんですけど、はい、僕が一番心を動かされたというか、まあ、ちょっと泣けたシーンとしては、
うん、
あの、まあ、アメリカの野球のことを知ってる方だったらわかると思うんですけど、7回にね、私を野球に連れてってっていう、まあ、日本の題名だとそういう歌がありますけど、
はい。
英語だと Take Me Out to the Baseball、ボールゲームか。ですね、うん。これをまあみんなで歌うみたいなのが恒例であるんですけど、
うん、
まあこの作中でも一応7回にみんなで歌うんですよね。
うん、
でなんか誰かの娘に歌ってもらうみたいなね感じなんですけど、
うんう
ん、なんかね僕はここで泣けてきちゃったんですよね、なんか。
うん、
なんか感動したんですよね。
うん、
うん。とか、まああとは、やっぱこれ見てて野球映画といえば、フィールドオブドリームスを想起しましたけど、
うんうんうん、
まあ、僕もあれ、最初から最後まで全部見てはないんですけど、なんとなく話は知ってるんですけど、
うんうん、
まあ、ここに出てくる、この、さよならはスローボールで、に出てくるおじさんたちが、まあ、あのフィールドオブドリームスで、に出てくるような選手たちみたいだなってちょっと思った、ところがあったりとか、
うん、はい。
あとはな、あの、俺は昔ピッチャーやってたんだって言って出てくるあの、いいファスを投げれる、おじさん、
うん、
おじいさんみたいな人、
はい。
あの人の途中どっか消えちゃうじゃないですか。
うん。
なんかそれもなんか、あ、そういうことかな、みたいな風に思ったりとか。なんかそういう。
なんかすごい人らしいですよね。
あ、その人だけなんかあの、名前が載ってましたね、キャストに。公式の。
もともと、レッドソックスのピッチャーで。
そうなんですね。
最年長勝利記録を持ってるらしいですよ。
あ、それは知らなかった。
だからまあ、プロだから。
はいはいはいはい。
はい。しかもまあ、その時に、もう、あの、スローボールで有名だったらしくて。
な、本物なんだ、じゃ
あ。はい。だから、なんか、この映画を撮るときに、一回オファー、うん、この人に、だから、オファーしたいってなってて、その、もう農家をやったらしいんですけど、
へぇ、
なんか、オファーできたみたいな。
ビル・リーっていう方ですね。
そうそうそう。
うん、で、はい、ミドルネームにスペースマンって入ってるんですけど、
うん、
だから彼が投げるボールが、リーファスとかスペースボールって呼ばれてる。らしいですね、うん。あ、そういうことだったんですね。
うん、
まあ知ってる人が見ればわかるっていうことですよね。
多分。
うん。はい。まあその辺も面白かったですね。
うん。
はい。そんなとこです。
はい。ありがとうございます。
はい。
では僕、話しますけど。
はい。
まあ僕ももちろん良かったですね。
うん。
いい作品だなと思いましたね。
はい。
まあ監督が、監督のインタビューで言ってたのが、ちょっとわかんないですけど、
うん、
まあロンペさんの、なんだっけ、クリスマスインミラーズポイントでしたっけ、
はい、
あれの映画のなんか配信、
うん、
配信というか感想会の録音が配信されてますけど、はい、まあそれを聞いていただければいいんですけど、まあその中でこのカーソンランドも所属している、
うん、
まあ、ロサンゼルスを拠点とした映画制作コレクティブ、
うん、
オムネスフィルムズ、
そう、それが僕は出てこなくて名前がすいません、
ああ、はい。はい、っていうのが、まあ、多様なっていう意味なんですよね、
うん、
オムネスって。オムネスフィルムズっていう、まあ、集団がいて、
うん、
で、この人たちは現代映画の空白を埋めることをミッションとしているらしく、まさしくそうだなと思って、この作品あんま見たことないじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ、それはそうだろう。こう、だって現代映画の空白を埋めることを目的で作ってんだから、
うんうんうん、
それ見たことないだろうなと思って。
普通には作んないってことですよね。
うん。
うん、
だし、まあ、ラジオアナウンサーの声をフレデリック・ワイズマンがやってるんですよね、これ。
うん、
で、その時点で、なんか、まあ、こういう、フレデリック・ワイズマンを起用するように、まあ、ちょっとまあ、ドキュメンタリーじゃないけど、
うん、
まあ、ドキュメンタリー風というか、
うん、
まあ、この試合、素人の試合を、なんかただ見るだけみたいな、うん、っていうのを意図して彼を起用してるっていうのも、まあ、すごい意味あるし、
うん、
さっき言った、 ピッチャーが出演しているのも、
うん、
ビル・リーか、
うん。
この、知ってる人は、そういう意味なのかっていうのもわかるし、
うん、
だから結構なんていうか、この映画だけしかし、だけを単体で何も監督のことも何も知らない見たら、
うんうんうん、
なんだこの映画って。
まあまあそうですね、確かにね。
本当に作ってんじゃないかみたいな思うんですけど、ものすごくいろいろ考えた上でこれを作ってるっていうのが、わかるというか、
はいはい、うん、そう
ですね。緻密に、その人を配置してるというか、
うんうんうん、
っていうその意味はちゃんとある、
うん
うん、すごいクレバーな人だなっていうふ
う
に。
うん、
思いました。なんだろうな。まあだから、僕も見てて、僕はなんか小学校の時、
はい。
まあそんな普通の町に住んでたんですけど、別に、ね、うん、都会って感じでもないし、ないところに。
うん。
で、なんか、みんなで友達とかと遊んでて、
うん。
で、だんだん暗くなってくるけど、
はい。
もうちょっと遊びたいな、みたいな感じで、遊ぶけど、まあもうちょっとも、門限というか、
うん。
遅くなってきたからもう帰んなきゃいけないなぁ、みたいな。で、みんなあると思うんですけど。
うん、
外で遊んでる時みたいな、はい。その時をすごい思い出す感じとか。あとはまあもうちょっと大きくなって、サッカーをやってる時に、
うん、
なんかもう、電灯がない、光がないところで、の公園とか、
うんうん
うん、まああるじゃないですか。公園でそういうなんかちゃんとした、うんうん、光の設備がないところで、
うん、
ボール蹴ってて、もうボール全然見えないけど、でもなんか徐々に、暗くなってくるから、目が慣れてきて、ある程度できるみたいな。
いやいやいや、
でもなんか、ボールブレるみたいなのとかもあ、
そう。
なんかあるし。
どっかででも限界が来ますよね。
そう。
限界が来ても。もう無理っていうね。はい。
でも大人だから彼らはお金あるっていうか、まあ、車持ってるから、
はいはい、
なんか、光当ててやるぜ、みたいな。
そこまでしてやるかって思いましたね、ちょっとね。
そう。それがちょっと大人っぽくて、もういい、うん、いいけど、
うん、
やってることは子供の延長みたいな感じも、
はいはいはい、
すごい良かったですし、
うん、
実際に僕も多分野球、まあ僕は野球やんないですけど、
はい、
あの年でやってたら、ああいう風になんか何とかして、二人当ててやろうかなとか思うかもしれないし、その感じとかもすごいわかるわと思ったし、うん、なんか自分のある一日を切り取って見せられてるような、
うん、
でもあんま映画では見たことないような、
うんうんうん、
そういう映像でしたね。
そうですね。
まあだから印象派の人たちが一瞬のきらめきだったり、
うん、
一瞬の印象派、印象をまあ絵にしたって言われているのと同じように、
うん、
まあ、ある記憶の一日断片をまあ見せてくれてるような、うん、そういう体験ができる映画なんじゃないかなと、うん、そういう意味でもう全く何にもなんか主人公も別にいないし、
そうですよね、
誰も、だって、うん、ピッチャー以外何にも残ってないですし、みんな太ってるおじさんって感じ。
そう。まあ、なんなら、まあ、何人か名前わかるけど、あとの人名前なんだっけな、みたいな感じですもんね。
うん。うん、そこも、まあ、あえてじゃないですか。
そう。
そう。それもすごい、し、
うん、
その感じがなんか、その、ノスタルジーさを、なんか出してるというか、だから、一人にやっぱキャラクター、主人公とかだったら、それはもう劇映画なんで。
うん、うん。確かに。
完全な劇映画になってて、うん、その人に感情移入することになるから、また違うじゃないですか、うん。まあそれはそれでそういう映画もいいと思うんですけど、こういう風なケースにはならないし、
うん、
元木さんが言ったみたいにもう本当、最後まで見たら、ああ、人生って豊かだなってすごい思うような映画でしたね。
うん、
あの、スコアラーのおじさんとかいるじゃないですか。
はい、うん、
あれとか、まあ僕全然野球見たこともないけど、草野球とか。うん、
はいはい、
でもなんかいそうな感じっていうのがすごいあれって、
すごいいそうな人だって僕は思いましたね。ああ、なんかいるだろうな、いい人って思って。
別に参加してるわけじゃないのに、勝手に来て見てるみたいな。それがすごい面白かったな、と思ったし。
あれはね、すごい良かったです。あの人がいるっていうのはなんかすごい。
あと審判が途中で帰っちゃうのも面白いし。
あれね。まあ、まあそういうもんなんですよね。だから、その頼まれて、まあ、時給とか、なんかそう契約というか、なんかね、うん、これ、一日これだけでやってくれって言われてやってるだけなんで、
うん、
まあ、そうなるなーっていうね。
でも、追加料金もらったくせに帰りやがった。
そういえば、そうですよね。はい。
あれだけ。
確かね。うん。
だから、そこ野球とサッカーと違うのは、サッカーは別に審判、はいはい、まあ、いた方がいいけど、
ああ、そうか。
なくても全然できる。
なんとかなる。ああ、確かにね。うん。
だから、うん、野球確かにそのストライクかボールかはやっぱ判断中立な人がいないと。
そうそうそう。
厳しいですもんね。うん、
毎回、 審判が判断しないといけないんで、多いんでね、その判断の数が。確かに。
うん。でも僕、小学校の時やってた時、審判いなかったですよ。
まあまあ、小学校ぐらいだったらね、まあ。
まあ、草野球で。
まあ、
草野球でかも、
うん。この作品でも、このおじさんたちの、まあ、草野球でも、まあ、なくても、
なくてもいいですよ、ね。
なるっちゃなる。最終的にないようなもんじゃないですか、最後なんかも。
うん。う
ん、まあまあ。誰が見てもストライクかボールか分かるようなあれだったね。
そうそうそう。
うん。でも、アウトかセーフかギリギリの時はちょっと困るなみたいな、ね。
確かに。
うん、
まあ、そういう意味では、野球はもうちょっと、審判が、に頼る部分はでかいなってちょっと思いました。はい。まあ、そうですね。これ以上特に何も話してないですけど。でもまあ、見たい作品ではあるかなって。
そうですね。
でも途中むっちゃ眠くなったんですけど。
あ、ですか。
でも、二日後にぐらいにまた思い出して、すごい、はい、なんか、その時見た時よりも、
うんうんうん、
思い出した時の方が面白く感じるんですよ、
ね。
だから特殊な体験をしたなって。
まあこれ、なんでしょう。一応98分か。
うん。
まあそんな長い映画じゃないですけど、
うん。
本当に何も起こらないといえば何も起こらないんで、
うん、
あれまだ3回なのとかね、ちょっと思ったりとかしますね、途中でね。なかなか、これ1日で終わんのみたいな、
うん。
もう夕方だけど、みたいなね。
そう、時間の経過がちょっとなんか、試合の経過と合ってんのかなって思った
りする。のんびりやりすぎなんですよ、多分この人たちが。
ああ、そっか。でも本当に1日がかりでやってましたもん
ね。そうそうそう。ね、うん。昼頃に、
うん、
みんなお腹すくだろうからもう休憩するとか一回帰ったりするのかなと思ったら、
うん、
ぶっ続けてやるんですよね。
うんうんうん。そう。
なんか、キッチンカーみたいなのいるのに誰もなんか別に買いに行くってこともなくみたいな。
そうですね。でも野球場はまだ今でもやってるらしくて。
ああ、残ってるわけですね、本当のは。
はい。
な
んか昔、ヤンキースと、レッドソックスのエキシビジョンマッチもやったことある場所らしいですよ。
じゃあ、すごい、ちゃんとしたとこなんですね。
まあ、
それなりに。
ちゃんとしたかどうかわかんない。まあ、でも古いところを多分、
ね、まあまあ古いところ
探したという、うん
ね。なんかマンホールが三角なんだみたいなのはちょっと面白かったですけどね。本当かどうか知らないですけどね。
はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで。
はい。
では今日は、さよならはスローボールでについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。